2019年10月4日タックポッドキャスト2第63回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。今日のオープニングはギズモードジャパンの記事の iPadOS いいところとまだいまいちなところありますロマンもありますという記事を取り上げたいと思います。先週もちょっとお話した通りですね、 iPadOS は出たんですけれども、だけどちょっとねしっかりとそれを吟味して皆さんに紹介できるというところまで行ってませんでした。もうすでにこの番組の収録でも iPad にマウスをつないでですね、マジックマウスをつないでやってます。便利です。右クリックでホーム画面が出るようにして、左クリック普通のクリックでタップをやってますので結構便利な感じで使ってます。いろんなところで紹介されている記事では Bluetooth マウスは簡単に接続できるんですが、マジックトラックパッドやマジックマウスというのは Apple 純正のやつはちょっとコツがいるんですけれども、まあそれは皆さん調べてもらったらいいと思いますので調べてください。実はつながります。つながらないという記事が多いんですが実はつながりますんでね、これ先に言っておきます。記事から読みます。今までの iPad と別物感あります。今朝アップルのタブレット製品専用 OS iPadOS がリリースされました。早速触ってみて感じたいいところや微妙なところをピックアップしますということで、いいところから紹介します。ウェジット表示固定でホーム画面がデスクトップに、これはアイコンが全部小さくなってその代わり左からウェジットが出てくるようになりました。今まではウェジットっていうのは別の画面でしたから、それいいと思いますね。ホーム画面から右スワイプでアクセスしていたウェジット画面をホーム画面上に表示できるようになったということです。 iPhone とあんまり変わらなかった画面がなんか Mac みたいになったなということです。複数アプリを起動できる便利さ、スライドオーバーというものとスプリットビューというのがあります。これ別々なんですよね。スライドオーバーというのでアプリを起動できますので最大3つですね。スプリットビューで右と左にやって、さらにその上にスライドオーバーで3つですから結構便利です。でこのスライドオーバーしたアプリはアプリ上の下の方に棒があるんですね。その棒をフリックするとなんとまたアプリが切り替えるということで結構いいですね。ここには作業しながらメールやアプリや SNS、スラックなんかを切り替えてできますと書いてます。さらにはサファリの表示が iPad に最適化されて広く使えるようになりました。まあこれはまあまあサファリの話ですね。でテキスト編集の強化でドラッグで範囲設定ができます。さらには3回タップで一文を選択、この2つが結構便利ですね。そして写真アプリの編集機能が結構便利です。まあ、まだ不具合とかはありますけどね、でもそれでも十分だと思います。 iPad をですね期待してましたけれども、実は例のサイドカーに関してはまだなんですね。これなんでかというとキャタリナが出てこないとダメですから、キャタリナはどうなんですかね。この10月4日の配信ではまだ出てないんですが、もしかして今日ぐらいに出るんじゃないかという噂もありますんで、どうなってるのか楽しみですよね。ゴリミーさんがこの iPadOS 13にアップデートした時にすぐに試したくなる新機能を20ということで、ちょっとつらつらつらって読んでいきますね。マウス対応、 Apple Pencil がさらに低レイテンシーにシビアに使えるってことだったことですね。 Apple Pencil でスクショ撮影ができるように、スクショ撮影図に表示されるツールパレットが進化、ダークモード、写真アプリの UI 改良、ホーム画面の改良、ホーム画面のウェジット表示、スライドオーバー、同じアプリをスプリットビュー、アプリのエクスポートに対応、コピペの3本指ジェスチャー、元に戻すのに3本ジェスチャー、カーソルが指についてきてくれる、タップで文章や段落が選択可能に、キーボードをフローティングすることが可能に、ファイルアプリの劇的進化、ファイルアプリで ZIP 解凍、サファリで Google ドキュメントがまともに見られるように、サファリにダウンロードマネージャー登場ということで、いろいろありますけれども、やっぱり外のいろんなデバイスがつながるようになったことと、さらにはファイル関係の表示といいますか取り扱いが良くなったということは大きいんでしょうね。まあ、その Apple Pencil が利用できるというこの大画面の iPad、 まあ大画面っていうのは iPhone に比べてですけれども、それでいろいろ今までは iPhone の延長線上だったというのが、 この iPadOS の登場で Mac に近くなったということはすごいと思います。でもね、マウスが使えると言っても、私はマジックマウス2使ってます、黒いやつ使ってますけれども、これはあくまでもアクセシビリティ機能ということなんですが、それでもね、私はとっても便利だと実際思うんですよね。公式ページなんかにもマジックマウスとかマジックトラックパッド使えないって書いてますけれども、ちょっとした工夫で使えますんでね、アクセシビリティの中の設定の仕方でちゃんと使えます。 Bluetooth のただのつなぐのだったらつなげないですけど、アクセシビリティの中ではつなげるので、ぜひこれはいいと思いますんでね、皆さんもやってもらいたいなと思うんですよね。ゴリミーさんのね記事で今回本当にいろいろ参考になってます。 iPadOS によってマウスが使えるっていうのも、私実はゴリミーさんの記事から見てますんで、今回ねありがたい限りですよ。ダークモードもまあありがたいんですけどね、何が一番皆さんはありがたいですか？私はやっぱりマウスが使えるということがとりあえずは一つの目安なのかなと思ってるんですよね。桜インターネットの田中社長も iPad Pro の今新しいのが出た時にちょっとねご一緒することがあって、その時に iPad Pro の新しいやついいですよって言って見せて、でもこれマウスが使えれば最強なんですけどね、今のところまた iPad Pro の1個古いやつですね、第 2世代もらえ持たれとったんですけれども、それと比べてもねって言われてたんですが、こういう風に Mac を持ち歩かなくていいという可能性を秘めてるという風に思いますよね。あとね、地味に便利なのはキーボードを小型化させてフロートさせることができる。これ何度か使ったんですけれども、 iPad に入力するときに下半分にめちゃめちゃでかいキーボード出てきますよね。 iPhone ぐらいの大きさのキーボードにする、さらにはそれをいろんなところに動かせるという、アクセシビリティで出てくるホームボタンの画面版みたいになりますね、あれのキーボード版みたいに思ってもらえばいいと思うんですよね。だいぶ進化しましたね。まあ iOS の13も期待してましたけれども、この iPadOS の13には私だいぶ期待しました。なぜなら iPad というものが iOS で動いてるということ自体が、まあまあ悪いというわけじゃないんですけれども、やっぱり iPhone と iPad では UI が違う方が使い勝手がいいなとずっと思ってたんですよね。まあスプリットビューで2画面で使えるようになったというところぐらいから、右から左にコピー&ペーストできるということも始まってきました。その時に iPhone が使ってる iOS ではそういうことがないわけですから、これはそのうち分かれて別のことができるようになるんだなと思ったら、今回のようになりましたよね。いろいろとありますけど、どっちですかね、スライドオーバー、スプリットビューでエクスポートありますけれども、そのスライドオーバーというのは iPhone の考え方からは難しいかもしれないですけども、複数アプリを同時にこのスライドオーバーさせてそれを切り替えることができる、浮き上がってアプリが使えるというふうに思ってもらったりですね。それに対してこのスプリットビューという方はそうではなくって、それぞれがデスクトップ上に足がついた形で見れるという、扱えるということですね。今は同じアプリが2つ使えるようになりましたんで、サファリからサファリとかできますからね。でエクスポも対応してます。エクスポ対応してるっておかしいんですけど、さっき言ったように今までは開いていたアプリを見ないエクスポコンロみたいなのがあったんですけれども、そういう意味ではスプリットビューに関してもスライドオーバーに関しても対応するようになりましたので、そこがまた進化したところかなと思いますね。画面の UI が強化されることによっていろんなアプリを使う利便性が上がる、まさかのアップルの OS の種類を増やしてきた。 MacOS、iPadOS、iOS どれも便利です。このね iPad に関しては今から独自の進化を続けていって、最終的には iPadOS だけでいろいろできるようになるという時代がね来てくれるのを待ってます。さらには Adobe さんも Photoshop の iPad 版を正式リリースするみたいですしね、これからの iPadOS さらに進化を望みます。 タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2019年9月28日12時39分にリツイートした記事です。 au 最大半額を謳うアップグレードプログラムデラックスを11月に見直しへ、総務省などの批判を受け、気になるさんからの記事です。うちの番組でもね、最終的にはいろいろ取り上げました。半額になるという端末の料金ですね、しかも契約がない人でもできるというあのサービス、 au の方はアップグレードプログラムデラックスというふうにやってます。ソフトバンクは半額サポートプラスと言ってますけれども、それがどちらも総務省や消費者庁が最大半額を謳うプランの仕組みや広告表記について批判していましたが、どちらも見直すんだろうなというふうになってきたようです。この新プランでは端末代の割引は半額にならない見通しということで、私も半額だとばっかり思っていたんですけれども、条件だとかそういうのは簡素化されました。利用料もかからずになりました。さらには自分のところのキャリアの利用者のみに販売されるということでもないということなんですけれども、このアップグレードプログラムデラックスを例にとりますと、端末を48ヶ月の分割払いで買うということは、まあ4年の分割で買うんですね。ただし25ヶ月目以降、2年目以降に指定端末に買い替えて旧端末を返却すれば、旧端末の残金を免除するということです。さらには端末には SIM ロックもかかっているので、総務省は端末による囲い込みとね、要は他の人が、他のキャリア使っている人は買えると言ってますけれども、端末には SIM ロックかかっているという話なんですね。しかも消費者庁は最大半額で購入できるというのも誤解を与えるんでしょうねと言ってます。計算しますと、定価10万円のスマホだった場合、端末代は24ヶ月で5万円ですけれども、25ヶ月目に指定機種に買い替えの場合、残り5万円が不要ってことは、毎月の利用料が月390円必要ですから、24ヶ月で9360円かかりますので、5万円プラス9360円で半額を十分上回ってるというふうに考えられると。このアップグレードプログラムデラックスというのは、100日間他社回線を使えない SIM ロックがかかっているので、まあそれ自体もね、何度も言ってますが問題だというふうに言ってますけれども、2年間で9360円の利用料がかかるというのもパッと見た感じはわからないんですよね。ですから最大半額って言ってますけど、半額でねえじゃんというふうになってるんですよね。ソフトバンクも実は一緒で、月額390円のこの利用料金を支払うと同じく9360円で、どっちも横並びで一緒だったと。さらにはですね、総務省が問題としているのは、この機種変更時に端末を返却するという条件もつきますってことは、それが中古で売った時のことも考えますと、実際の負担額は端末代金の半額なんかはるかに超えるだろうというふうに言ってるんですよね。それを最大半額だというふうに看板上げてるわけですから、看板に偽りありということで怒っているみたいですよね。 au の方はまだ名前がアップグレードプログラムデラックスですけど、ソフトバンクは半額サポートプラスってますから、その名称自体も引っかかるんだろうなというふうになってますよね。この下取りに出さないといけないっていう制度、これちょっとやっぱり苦しいですよね。だってアップルが売るときにも下取りで取ることは取れますけれども、決してその下取りで出すということが前提の値段ということは出してないわけですから、ソフトバンク au のやつは必ず下取りに出さないとダメということです。まあ、例えね、壊れてたとか、なんていうんですか、画面が割れてるとか、そんなんはもうないのかもしれないですね。そういう状況はないのかもしれないですけれども、端末を返す、だってそれってもともとはその買った人の資産でしょ、ローン終わってないからまだ違うんかっていうような感じになってしまいますもんね。 au とこのソフトバンクが総務省の規制の網目をくぐって出した、自分ところのキャリアを使ってる人以外でも買えますよと。ただしそれを買ったとしたら SIM ロックがかかっているので、100日間は他社回線では使えません。 MVN を使うのやったらいいのかもしれないんですけどね。最大半額を謳うこのサービス、どちらも問題がありということで、名称が11月にも変わるようです。この先どうなっているのか、みんなで見守っていきたいなと思います。2019 2019年9月27日19時32分にリツイートした記事です。 JR 東海と JR 西日本スマート EX2 周年で改札タッチくじ当たりが出ると EX 利用券が商品券に、登録者数は300万人を突破、トラベルウォッチからの記事です。いつも申し上げてますけれども、 IT 関連情報、インフォメーションテクノロジーです。情報通信の中には鉄道も通信というふうに含みますので、今日もトラベルウォッチからの鉄道に関する話題ね、取り上げております。スマート EX って皆さん使ってますかね。ライドはスマート EX は実は使ってません。なぜなら JR 西日本が発行するクレジットカードを使ってます。その西日本の発行するクレジットカードを使っていればスマートではないただの EX サービスっていうのがあるんですね。 EXIC という専用の IC カードを支給されてます。スマート EX の方がそうじゃなくって、イコカとかそんな普通のんでも使えますし、クレジットカードも何でもいいっていうことなんです。それがやっと2年経ちましたので、東海と西日本、西と海と言われるやつですね、スマート EX 2周年を記念して改札タッチくじというのをやります。記事から読みます。JR 東海、東海旅客鉄道と JR 西日本、西日本旅客鉄道は東海道山陽新幹線のネット予約チケットレス乗車サービススマート EX が9月末で2周年を迎えることを記念して、改札通過時に発行される EX 利用券を使った改札タッチくじを実施します。タッチで乗れる EX サービス使っていればですね、乗るときにピッとタッチすると切符が改札の後で出てくるところから EX 利用券というのが出てくるんですね。この利用券には何時何分ののぞみ何号で何番席ですよ、10席って書いてないのかもしれないですかね、これが発行されます。基本的に利用券というのは青い枠なんですけれども、今回は黄色のこの利用券が出てきたらこれが当たりということです。裏面を見ると何て書いてあるかと言いますと、350円の商品券として使えるというふうになっています。これも記事から読みますね。スマート EX 利用時、改札機を通過すると予約している列車名や座席番号が印刷された利用券が発行される。通常は青いものだけれども、このタッチくじ実施中は当たりが出ると黄色い利用券が出て350円分の商品券として利用できるということです。どこで使えるかと言いますと、改札内にあるキオスク、デリカステーション、セブンイレブン、ハートインなどで使えるそうです。で、車内販売でも使えるらしいですよね。対象はスマート EX エクスプレス予約で新幹線を予約して IC カードで東海道山陽新幹線のチケットレス乗車した会員と。ここ最近になってやっと東海西日本東日本というのは連携を強化してきたっていうイメージがありますよね。実は2021年、再来年の春から各社のエリアをまたがる在来線定期券も交通系 IC カードで発売するというふうになってます。ですのでスイカエリアとトイカエリア、つまり東と海だとか、トイカエリアとイコカエリア、海と西とかいうのをまたがっても在来線定期券が IC カードになるということなんですよね。今までは時期しか使えませんでしたので、これは大きな進歩だと思います。と、本当ここに来てですね、連携するようになってきましたよね。でもこの EX のシステムを使っても、だけど山形ですね、行こうと思った時にやっぱり予約できなかったんですよね。西のエリアで東日本の新幹線は買えなかったというのはあります。もちろんですよ、切符で買えば買えるんですけどね。 EUGM 山形は来年の2月の8日の予定ですから、まあこれエンディングでまた話しますけれども、その時までにね、なんか使えればいいけど、まあ無理なんでしょうね、2021年ですからね。そういうわけで皆さん、 EX シリーズでタッチで新幹線に乗る方、黄色い利用券が出たら当たりということだけ覚えとってくださいね。2019年9月24日19時21分にリツイートした記事です。愛病を見守る首輪型デバイス、キャットログが一般発売を開始、黒猫山田がお届け、シネットジャパンからの記事です。これはラボという会社がクラウドファンディングの幕開けで先行予約販売したものがいよいよ市販になったと。これは猫の生活をテクノロジーで見守る IoT デバイス、キャットログというふうに言われるものです。価格は 14,800 円で、利用料は 3つの利用の形態があるようです。プチ見守りプランは無料、見守りプランは月380円、猫バカプランは月580円となってます。プチ見守りプランの無料のやつは今日の猫、猫日誌、猫グラフというのがあるんですけれども、猫日誌は前日のみ、猫グラフは当日を含む週のみですね。ちゃんと380円払うと今日の猫と猫日誌は前日のみ、猫グラフは当日を含む週のみで、付加機能として管理追加、行動ラベル追加と。猫バカプランにしますと、これいいですね。今日の猫、猫日誌は無制限、猫グラフは無制限、飼い主追加も行動ラベル追加も他の猫ですねとの比較もできるということで、うちはね3匹の猫ちゃんがいますから、これやったら楽しいんじゃないかなと思って考えてるんですよね。ただうちの猫ちゃんはもう室内飼いで外に出すことがないので首輪をしてないんですね。ですから長男と次男は前の部屋で飼ってたので、その時は首輪をしてたんですね。で三男は引っ越しすると同時に飼い始めたので、なんと首輪をしたことがないんですね。で新しい部屋に引っ越してから長男と次男も首輪をしてませんので、もしかしたら嫌がるんじゃないかなと思うんですけど、これ3つ飼ったらですね、なんとこれね、猫バカですいません、いろんなことが見れるんですよ。記事から読みますね。キャットログは加速度センサーで猫の行動ログを取得する首輪であります。 Wi-Fi 接続してデータを受け取ってサーバーへ転送するデバイスと、まあ、ホームっていうのがあるんですね。そのホームと飼い主が猫の行動を確認するアプリによって構成されてます。だから首輪と Wi-Fi ステーションみたいなホームとアプリなんですね。バイオロギング解析技術と機械学習を使い、猫の行動のうちご飯、睡眠、歩く、走る、運動を検知します。今後はそれらに加えて水飲み、ジャンプ、オート、トイレなども検知できるようになるんですね。ってことはこれですよ、さっき言いましたね、もうちょっと何度も言います、猫バカですいませんけれども、猫グラフっていうもので多分行動が見れたら何をしてたかっていうのが3匹とも見れるわけですよ。それをですね、他の猫と比較できる猫バカプランを使えばですね、どの子がどの時間寝ててね、走り回ってるのが、あ、これ同じ時間走り回ってるってことはじゃれ合ってたんだなっていうことまで分かるんですよ。すごいでしょ、このすごさ分かってもらえますかね。またね、黒猫ヤマトとのコラボレーションにより専用宅配便コンパクトのパッケージを開発ということで、猫ちゃんのね、かわいいね、これね、まあね、最高ですよ。猫が追っかけてる絵とか書いてあるんですよ。いやーすごいと思いますよ。もう首輪のことをペンダントって書いてるんですけれども、これの私ミソだと思うのは、ホームという Wi-Fi と接続して、さらに室温センサーも内蔵しているコアとなるデバイスを家に置いて、そしてそれにぶら下がる形で首輪があると。で実は首輪から直接するんじゃなくて、そのホームというステーションとアプリがやり取りする。猫の首輪自体には特に情報を蓄積せずに、このホームと呼ばれるステーションの方に情報が上がってくるというのが大きいのかなと思うんですよね。今までのこういうものっていうのはそうじゃなくって、 IoT デバイスを例えばペットにつけたとしたら、それがインターネットのサーバー上に上がって、そのサーバー上に上がったものにアクセスしてたということですが、そうじゃないですよと。ホームという核となるデバイスを家に置いて、それが下側、まあ、下部側っていうね、通信でよく言うところでは猫の首輪、そして上部側にアプリがあるということなんですね。もちろんインターネットは経由はしているんですけれども、VPN みたいなね、難しい仕組みを知らなくてもこのようにできて、家に置いてある IoT デバイスとしてのホームというところにアクセスするということで、信頼性も高くて、さらには通信速度にも影響されないようになるんじゃないかなと。ライドも猫バカとしてですね、このキャットログですね、ちょっと見守っていきたいと思いますね。もうちょっと安くなったら、3匹いますからね、1万円ぐらいになったら3万円か、それなら出したいなと思いますんでね、ちょっとこれからどういうふうにサービスが伸びていくのか見守っていきたいなと思います。2019年9月27日19時34分にリツイートした記事です。セブンペイ運営元、未使用残高の払い戻し方法発表、9月末でのサービス終了受け、 IT メディアニュースからの記事です。今週の9月末でサービスが終わりましたセブンペイね、セブンイレブンのところにね、店行ったらいっぱい張り紙してありますけど、そのセブンペイが未使用残高の払い戻し方法を発 表しました。これはご存知のように不正ログイン被害が相次ぎましたモバイル決済サービスのセブンペイがもうやめますと9月の末でやめたわけですね。で、ですからその運営元のセブンペイが10月からの未使用残高の払い戻しはやりますと、やりますって前から言ってますけどね、それに関してですね、思い切ったことやるなというぐらいの払い戻し方法をやってます。対象者が申し込むんですけれども、セブンイレブン公式アプリとセブンペイ公式サイトに設ける専用フォームで受け付けまして、受付期間は10月の1日から来年の1月の10日まで。支払い方法は銀行口座への振り込みと、ゆうちょ銀行と郵便局での現金手渡しの2種類を用意するそうです。まあそりゃそうですよね、あれだけ鳴り物入りで始めておきながら、そしてどんどんチャージしてくださいと言うておきながら、もう急にサービスやめてしまったわけですから、7月1日にサービスを開始しましたけれども、すぐに4日でしたか、7月4日には残高のチャージとアカウントの新規登録停止して、その後も一応チャージが残ってる人は使えるようにしてたみたいですけれども、今週9月30日は終わってしまってるんですよね。なんとかペイ、なんとかペイっていろいろありますけれども、ファミマペイはね評判はいいみたいですが、セブンペイは終わってしまいましたよね。なかなかサービスの多様化ということは喫緊の課題であって、さまざまなサービスがあって競争が進むことによって、我々の利便性は大きくなると言いますか、また確保されるというふうには感じているんですけれども、これはなかなか難しい問題だとは思いますよね。ただやっぱりどう考えてもこれね、今記事読んでもセブンペイお粗末でしたね。結局生き残ってるのはペイペイとラインペイとメルペイ、この3つだと思います。いろんなところに看板もかかってますよね。セブンイレブンが自分たちの顧客を囲い込む目的で作ったセブンペイ、結局大混乱を引き起こしただけでした。これからもね、なんとかペイに参入するというところはやはり慎重にやってもらいたいですよね。今回ニュースで取り上げませんでしたが、折り紙ペイがそのプラットフォームを広く開放して、なんとかペイというのを折り紙ペイのプラットフォームを使ってくださいというのをやるそうです。ある意味これはベンダーとしてその機能を提供するということで、折り紙ペイの利用率とは関係なくどんどん増えていくという意味ではすごいなと思いますよね。なんとかペイ、なんとかペイ、これからも増えていくと思いますが、しっかりとセキュリティを保ったサービスにしてもらいたいなと思います。
いただいたコメントを読んでいくコーナーです。
このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。
皆さんコメントありがとうございます。
コメントありがとうございます。
まずはじめにツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛にツイートいただいた中から一部を紹介します。
はい、お願いします。
いつも息の合ったトークだなと感心していましたが、エンディング後の NG トークを聞いて、やっぱりこんな時もあるんだってニヤニヤしてる。ケイタロウアット成田さんから9月30日8時12分にツイートいただきました。
はい、ケイタロウさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、リンゴは並ばずされど踊らずのケイタロウさんです。
はい、
最近ねまた配信されてますね。
お
ペースが早い。
お
119Mac も配信されてる。ペースが速い。
お、
不定期のところとね、定期のところとありますけど、うちは定期なんで。
盛り上がってきたね、ポッドキャストがね。またしても
9月30日はポッドキャストの日だったそうです。
へえ。
気にしたことありませんけど。
気にしとるやないか、知ってるってことは。
え、いやいや、めっちゃ流れてきたよ、ツイッターに。
あ、そう。
うん、だからそれで何をやってるのか全然わからなかったんやけど、なんかイベントとかやってたんですかね。
なんで9月30日なの？
わかりません。 調べてない。
じゃあ言うなよ。じゃあ言うなよ。
絶対流れてきたでって、9月30日はポッドキャストの日らしいですよって。
知らんよ。
ツイッターでツイートが流れてくるまで知りませんでした。
知らんかったね。
まあ別に興味ないんでいいんですけど。
じゃあ言うな。
まあいつも息の合ったトークだなということですが、私と姫の喋ってる間の間はほぼ詰めてます。
はい。
なのですごく編集に時間がかかってます。
はい。
間延びするのが好きじゃないんですね。さっさっさとテンポよくやろうと思って。なので慶太郎さん聞いてもらって、そうなってるというか、そう聞こえるようにしてるんですね、意図的に。
おう。
で、言い直しとか何度もあります。
ろれつ回らない人がねいるからね。
ろれつが回らないのもというか、自分で気づくんですね。何回も言い直すでしょ私。
噛むやん、よう噛むやん。
よく噛みますね。特にね、これ自分が思ってることを言うのはそう噛まないんですけど、書いてあること言うと噛みますよね。これ不思議ですね。
でも書いてないと言えないやろ。
書いてないと言いにくいですね。はい。でないとその時の考えで喋ると大体ろくなこと言わないんで。
うん。じゃあ全体的に噛むってことよね。
全体的に噛みやすいのかもしれないですね。慶太郎さん実はこういう時あるんですよ。こういう時あるというか、こういう時にやり取りをうちのおまけのことで使わなあかんということは、他に面白い話がなかったってことです。ああいうやり取りはいっぱい切ってますからね。
はい。
まあ、なので今週もどうか分かりませんが、まあおまけのコーナーにご期待ください。
はい。
はい。慶太郎さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、社内の人間でも LINE などを使ってメッセージをやり取りするときは、単刀直入な文なのにメールになると何々様お疲れ様です、いつもお世話になっております、何々の件で連絡させていただきます、などが必要になります。時間無駄だなぁといつも思います。うちの会社もスラックなど活躍してメールやめてほしいな。ひまちゃんから9月28日12時19分にツイートいただきました。
はい、ひまちゃんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
やっぱり社内でも何々っていうお疲れ様ですとかって、ね、書く文化っていうのもあるみたいですね。
うん。
だってなんかもう定型文にしてる人おるんでしょ。あのいいって言って変換っていつもお世話になってますとか出るとかってよく言うじゃないですか。
はあ。
その点うちはこのね、こういう通信文とかに無駄なことは書かないとかっていう文化なんでありがたいですね。
あの件名で何中身が分かるやつがいいよね。
その通りですね。あの件名にいつもお世話になってますって書いてあったらイラッとするでしょ。
あの会社名とかね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。だからわしはだからそのそういうセンスを磨けてずっと言ってるんですよ。その例えば報告する時でも何についての件かっていうその一言で分かるように。なのでまあそこは難しいところですね。
はい。
とにかく件名にいつもお世話になってますは書かないでください。
社名と名前だけの時とかある。
それもそれ最も嫌ですね。
とりあえず読まないよね。
いや一応読みますよ、何が書いてあるか分から
ない。ちょっとふーっとしたい時に開いてみて。おお大事やん。
ひまちゃんなんかね、なんか家で在宅今日は勤務ですとかいうような会社やから、スラックとかそういうの導入してるかと思ったらそうでもないんですね。
ね、
意外だったですね。
はい。
まあ、そういうわけで情報量は多い方がいいんでしょうけれども、多すぎると溺れてしまうし、少なすぎると何言ってるかわからない。まあこのさじ加減が難しいところですかね。
はい。
はい。というわけでひまちゃんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、大道さんも姫のペーペーに送金する方法をこっそり売ればいいのでは。姫、大道さん、ユーザーも喜ぶ。ひろふわさんから9月27日16時29分にツイートいただきました。
はい、ひろふわさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これ姫は喜ぶかもしれんけど、ユーザー喜ぶんですかこれで。
私の送金する方法はこっそり売るんだよ。私は喜ばんよね。
え、なんで姫のペイペイに送金するの。だから姫のペイペイのこの QR コードを読んだら姫にお金送れますよっていうのを言うたら、姫は喜ぶけど、あげる方なんで喜ぶかなと思う。
私が喜ぶから。
まあ、そうね。私今日の一杯目で前、おこれめきげんさんの あそこカウンターにペイペイの QR コード貼ったじゃないですか。
うん。
あそこの横にあのビール置いて写真撮ったら、
うん、
木澤さんだったかな、あのウッドスリムの、
うん、
ここから送れますよって言って、あの読み込んだらお好み焼き限定出たっていう。
え、じゃあ 今日の金額って木澤さんに送ったら支払いしてもらえるってこと、う
ん、かもしれんね、いけるかもしれんねその逆バージョン、逆バージョンじゃねえな、なんかちょっとうまく表現できないですけど、ヒロハさんでも何度も言いますけどね、姫は喜びますけど私もユーザーも喜びませんよ、特に。
え、はい、私嬉しいで。
あ、じゃあ姫にお金送る人募集
ゲンさんに言ったら報告する制度、
うん、いやそうじゃなくて私が私宛ての QR コードを教えるんで、姫に1万円送りたい人は送ってください、私がそこから2割か3割抜いて姫に渡すってのはどうですか。
え、それやったら大道さんじゃなくてダイレクトに私に送ったらいいんじゃないの。
いや、そういうのは見たら芸能人がねダイレクトで仕事を受けますかっていう話ですよ。
え、私と大道さん何の関係もないけど。
まあそうなんですけど、まあでも一応ね、まあ後でもうちょっと話しますけど、今度 T シャツも作りましたし、姫のイラストの、
はい、
そういうなんか著作物の管理っていうんですか、そういうなんかこうマネジメント的なところはやって、この番組の健全な育成に努めていくべきかなと思ってですね。
へえ、著作物って私の著作権やろ
いや、そんなことないと思いますよ。
自分の権利は自分で管理できるけど、
ね、ノーノーノーノーノ
ー、ペイペイの入金はできないけど自分の権利は守れるよ。ノーセンキュー。
実は柴さんが丸の内のアップルで iPhone11 の発売の時に、
うん、
3番目に並んでなんかいっぱい取材されたじゃないですか。
うん、
あの共同通信からの写真をくれ言ったらダメって言われたらしいですよ
そりゃそうやろ
だって写ってるの自分ですよ。
作品やねん、カメラマンさんの、
う
ん、
ってことはそれ一緒でしょ。私はイラストレーターさんに姫をモチーフにイラストをお願いしましたが、私がお金払って私のものになったので、元は誰だったかっていうのは関係ないです。
じゃあ姫 T シャツっていうの禁止
売り上げの 10% でどう
意外と抜け穴多いな
まあそういうわけでペイペイで実は T シャツ代も集めようと思ってますからね。また皆さん後でもうちょっと詳しいことを言いますんで、ここではひろはさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、子供へのプレゼントに iPad 第7世代にしたかったけど安くなってたので第6世代を購入。子供用の Apple ID の作成に手こずりました。13歳未満だと単独では作成できないんですね。あとスクリーンタイムの設定でどの程度機能制限かけるかが思案のしどころ。ポールアット家族をこよなく愛するシェフさんから9月27日22時51分にツイートいただきました。
はい、ポールさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、第6世代、第6世代って姫が使ってるやつよね。
わからん、今ちょっと第7世代まで来たんやと思ってちょっとびっくりした。
そう、最近出たやつが第7なんで、姫が使ってるのが多分第6なんですけど、うん、第6世代で十分でしょ。
うん、っていうかそんなに iPad でガリガリなんかせえへんやん。
まあそうですね、私も本当最近なんか iPad でガリガリしますよ。
ほう、
ニュースのコーナーでも言ったんですけど、もう iPad に今マウス繋いでますからね。
ふ
う、うん、マジックマウス Apple の。
ほう、
多分もうほぼこれだけで何でもできるんじゃないかなと。ポッドキャストの編集以外ね、今もほとんど MacBook Pro 使ってないんですけど、もうそれぐらい良くなりましたね。
でもお子さん用やったらいよいよ第6で十分やと思うよね。
まあ本当ね、要するにまあお子さんが何するかっていうのはちょっと分からんけど、普通に姫が言うように使うんであれば、ね、そんなにゴリゴリね使えるやつじゃなくてもいいですもんね。
うん、と思う。
私もまさにそう思います。
いいなあ、しかもお子さん用にお父さんが買ってくれるんや。まだクリスマスじゃないのにね。
お前ね、クリスマス遠いな
クリスマスもっといいもん買ってもらえるってことやろ。さすが家族をこよなく愛するシェフやな
あ、まあそうね。ポールさんにちょっと私にもなんか買ってもらいたいですね、はい、あのスクリーンタイムの設定で機能制限とかかけるって聞きますけど、まあそのアップルのやつも事細かにやってますよね、結構ね。はい、でもやっぱり最強の事細かさはあの任天堂がやってるやつですね。
へえ、
はあ、任天堂スイッチのその機能制限で何時間使ったらできるとか、パスワード入れないと使えないようにするとかっていうのをスマホ側 iOS とか Android からのアプリができるんですよ。
すごいね。へえ。
だからうちの部下なんかが見てくださいよって見せてもらったら、なんかその何度もお子さんがパスワードを入れて失敗してるっていうのが分かるらしいです。何回やったとか。
あ、ちょっと幸せになれるやつやな。
そうそうそうそう、それを見て、おなるほどこういう機能があるんやと思ってですね。
へえ、
はい。うちのやつも多分置いとったらね、あれですよ、鳴ってると思うんですよ。
あ、ね、猫が触ってる。
そうそう、猫が触るパターンですね。パターン的には、うん、あいつは何でも触るんですね。とりあえず寝てるか触ってるかな。まあそんな感じでポールさんまたね、スクリーンタイム設定でどんな風にやったのか教えてもらいたいですね。
はい
はい。それでポールさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、ポッドキャスト番組の中からよく似た声が聞こえたらびっくりしますよね。普段使ってる中華製 Bluetooth ヘッドセットの起動時の声がハッシュタグ夜のゆいろくのゆいまるさんに似てて、電源入れるたびに日本語で電源オンって言ってくれます。癒されてます。セントマントナーム青さんから9月27日17時45分にツイートいただきました。
はい、セントマントナームさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これはどんな話かというと、自分の番組じゃない番組から自分の声が聞こえてきたらめっちゃびっくりするって話です。
うんうんうんうん、
この前ね、人さんが、あ、同じことを考えてる人がおられたら自分の意見やったというのの発展版ですね。
うん、
私本当びっくりしますよ。人の番組聞いてるのに姫が喋り出してるとかあるんですよ。
そんなことないよ。
お、姫の声よと思ったら、うち あの番組宣伝用の音源を流してくれてるってやつ。
うん、
そんなことありますよ。だから
当たり前やないかと思って。
まあそうなんですけど、ドキッとするんですよ、あの電車の中とかで聞いてたら。何が起こったのと思って。
大道さんが提供してるんやろ、どうか流してくださいって渡してるんやろ。
その通りです。
はい、
まあ、油断してるとダメってことですよ。
ものはいいようですな。
はい、夜のリュウイロクのゆいまるさん、北海道の夕張からの番組ですけれども、うん、そちらのゆいまるさんの声に似た、電源オンっていうらしいです。
ちょっと癒されるね。
はい、アフターショックスのあの骨伝導のヘッドホンは使ってますけど、うん、あれには元フォーカル の、 あのウラリーの声が入ってますからね。
え、そうなんだ。
そうなんですよ。
すごい。
ですから多分英語版の方は元々のあれ入門ですから音声だと思うんですが、日本語の音声はウラリーが喋ってるらしいです。
へえ、すごいね。
まあ、すごいというか、あの社内で安く上げた。いやいや何もないです。はい、
もうウラリーファンにはたまらんくない。
ウラリーファンにはたまらないでしょうね。
ねえ、
はい、
大喜びだ。
うちもなんかやりましょう、それで。
乗っかるな、乗っかるな。
すいません、なんかないかなと思って、まあ、特にないですね。うちから、はい、うちから音声で皆さんにお届けするなもんってないですもんね。
うん、
ポッドキャスト番組ぐらいですね。
始まりますぐらいじゃない。
タイトルコール、
タイトルコールはね、でも誰にも譲れないよね。
あ、そうですか。意外と私、あのゲストに出てもらった人にタイトルコール喋ってもらってますけど。
そう、ちょいちょい違う声が聞こえてびっくりするね。
今までで一番ね、良かったやっぱりね、柴さんの声いいですね。
あの、はい、タ大きくなりがちやでって言ったら普通に喋ってたよね。
はい、やっぱり柴さん違いますね、プロですね。はい、はい、コーヒーさんの声も良かったしですね。
はい、
ワンボタンの声は画期的にね、あの松尾さんの引退に合わせて、
うん、
パーソナリティを一般公募してますからね。
へえ、すごい。面白い。
姫も応募してみたら。
へえ、だって週3でしょ。
週3ですね。収録は週1回ですけどね。
あ、そうなんや。
うん、昔と変わってなければ土曜日の夜に撮って、でその後小出しにしていくっていうイメージですね。
え、だってアップルニュースラジオでしょ。
はい、 ANR。
あー、 ANR ってそもそも言わんけどね。
いやでもまあまあ分かりました。まあ造語なんでしょうね、あれね。ちょっと私もよく分かってませんが、はい、うちはタイトルコールが姫の声から始まりますんで、皆さんそれを聞いたら、あ、タックポッドキャストだと思ってもらうとありがたいですね。
誰にも渡さないぞ。
はい、あのまたエンディングで言いますけど、来週お休みでしょ姫。来週のタイトルコールは多分柴さんです。
大道さんの好きなやつやろ。
はい、 いや好きなやつとかじゃないですけど柴さんですよということです。
はい、
はい、テントマントナンバーさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして大道さんの希望を具現化するとショートホープサイズの iPhone の画面に4文字ずつ表示される老眼図対応端末になりますね。ハッシュタグタックキャスト、ハッシュタグ今週の肉姫はまあまあ大道さんを罵倒していた気が。大木豊重さんから9月27日16時32分にツイートいただきました。
はい、大木さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ショートホープサイズの iPhone の画面に4文字ずつってまさにそうなるでしょうね。
なんかちょっとさ、その何、はい、キーホルダー型になってる、はい、ゲームあったやん昔。
あったあった、
あんな感じやろ。
あのテトリスとかのやつやろ。
うん、大木さんが言ってんのそんな感じやろ。
まあうまいね。この前そういえばねランニングしとったんですよ。
うん、
ほんだら歩道橋橋よく通るんですよね、大きい交差点やったら。
うん、
その上で道路の方に向かって、なんか欄干のとこに膝ついてなんかしてる人おるか、なんやろうと思って、なんか写真とか撮ってはんのかなと思って、うん、なんかそんな感じでしょ。
うん、
ほんだら昔懐かしいあのマッチ箱サイズのテトリスおっちゃんやってました、一人で。
へえ、
朝の6時半ぐらいですよ。
なんかむしろちょっと仲良くなりたい
いやちょっと理由が分からなかったんで、とりあえず後ろ駆け抜けてましたけどね。
理由を聞いてみたい。一緒に朝焼けを待ちたい。
いやちょっとね、路上生活者っぽい方やったんでやめときましたはい、ショートホープサイズで4文字ね、もうちょっと8文字ぐらい表示できるんじゃないかなと思って。
うん、慣れるまでどっちからどういう順番で読むの理解するの大変そうよね。
うまいね。あのついこの間も阪神電車に乗ってなんか謎解きするっていうのやってきたんですけど、
楽しそう。
はい、まあ結構難しいですよ。うん、まあ、あの見えないんですよ、その指示書の書いてあることがはい、またハズキルーペ持って行ってないから見えないんでですね、そこはあの目のいいあの一緒に行ってくれた人が呼んでくれました
よかったね、
はい、
よかったね、
よかったです。やっぱりこの老眼の対応端末ですね。
はあ。
でも健康診断で視力は 1.5 でした。
やった、
はあ、まあそういうわけで大木さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
続きまして三大キャリアの話があったので、私は au と契約で今回 Netflix プランに切り替えました。データ無制限、使いすぎの速度制限もないそうです。確かに MVNO に比べれば高いですが安心感があり品質的には満足しています。イクラムさんから9月28日23時40分にツイートいただきました。
はい、イクラムさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。私さ、
うん、
私さ今月先週の木曜日ぐらいから通信制限になって、
うんうん、あ、そうな、
初体験。
え、姫家族でのパケットプランやから、あれな、お母さんかお父さんがいっぱい使ったってこと？
なんかね、あの外に出て、
うん、
あの LINE 通話をめちゃくちゃするのね。
あー、なるほどね、はいはいはいはい、
もううちの父親は引退してるからずっとお家にいるのね。
うんうん、
だからあのお母さん奥さん同士のちょっと悪口とか積もる話もあるじゃない、うん、
は
あ、どう、あの悪口、ゴミを捨てに悪口とか、悪口って、
もうその悪口に限あの特定しなくていいんじゃないですかね、はい、
そうね、あの井戸端会議的なやつを外に出た時にするのね、
うんうんうん、
だから外に出たら、そうそうそう、外に出る時は普通の電話番号にかけてね、
うん、
でも家にいる時は LINE 通話でいいよって言うんだけど、あの、うん、iPhone ってさ電話かけるときさ、うん、LINE なのか電話なのかわからなくない？
いや、そんなことないですよ。
そう、なんか着信履、うん、通話履歴を見ると LINE 電話なのか、
通話履歴はね、は一つになりますけど、うん、かけるときはあのちゃんと明確に分けれますよ。
明確に分けるの、うん、意図して分けるようにしないといけないの。
いや、っていうかそのアプリからかければ絶対そうなるんで。
そっか、そういう教え方をしないといけないのか。で、いくら言っても通話料とパケット通信料の違いを分かってくれへんねんか。
やっぱりそれあるからガラケーも出さなあかんじゃないですか
喜んじゃってるからさ、ガラケーに戻せないよね。だいぶ世界が広がったって喜んでる。
まあそれは良かったじゃないですか、ってことはあれですね、あのなんか Wi-Fi ルーターの無制限のやつでも持たさなあかんかもしれないですね。
そうね、そういうことか、
まあまあそれはまたゆっくりと考えましょう。
はい、はい、Netflix プランいいね。
これねうちの番組でも取り上げましたけど、Netflix プランはいいと思います、au の結構ね思い切ったプランだと思いますんで、はい、まあ、MVO に比べて高いですが安心感があるというのは確かですし、まあまあどこにお金を払うのかっていうその自分の価値観でやってもらえばいいと思いますんでね。
はい、
昔は確かにキャリアの改善ずっと一本残してたんですね、 MVO だけれども、まあなんかそれが面倒くさくなってしまって全部、一緒にしたらまあまあどうにか別に問題なく使ってますね。
いろいろ試すのがいいのかもね。
そうですね、私本当に MVO のもいろいろ試して結局 IIJ に落ち着きましたね。いいとか悪いは別として、なんか一つの会社にでもしとくと通信障害が起こった時怖いなとはいうのはあるんですよね。まあそれもね、そこまでなんですかね、金かけたり面倒くさい思いをして、まあ、年に一回あるかないかですから、どう考えるかっていうのは、まあ、その人の趣味の世界でもあるのかなと思います。
確かに。
というわけでイグロンさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、 T シャツ絶対買います、キリブラフォード2さんから9月27日6時44分にツイートいただきました。
はい、 T シャツの話出てきましたよ姫、ついに。
よかったね、さっきからちょいちょいポロポロポロポロ出してたけどね。
担当直に言います、
はい、
1枚2500円でできそうです。
お、それそのうちの取り分はいくら、私の
姫ですか。
はい、
あの多分ですね黒字化できないんですよ、はい、これ
もう私の権利管理動向の前や、はい、前段階や。
そうですね、そのはい、ある人からあのダイレクトメッセージで T シャツ欲しいですって、ダイレさんもうちょっと商売機出した方がいいんじゃないですかって言っていただきましたけど何人かの方からですね、まあ、その通りなんですけど、でもまあ原価プラス、あとはその皆さんに負担してもらいたいのは YouTube とかにもどうしてもほら出すじゃないですか、まあ、2、3枚、その分もね、ちょっとその分を全部その黒にはできないんで、ちょろっと私の負担も入れてやって2500円が限界です。3000円取ればトントンでいくと思うんですけど、
ちょっとね T シャツにね、
そうなんですよ、
2500円ってね、
そうなんですよね、はい、なので2500円でいきます。
はい、
Twitter とかうちのウェブページ見てもらったら分かるんですけど、胸には姫のイラスト、だいぶ可愛くなってるでしょ。
ねえ、おかげさまでね、お目めくりくりやで、
はあ、まあ姫は
もう分け目ちゃんと合ってんねん、分け目ちゃんと合ってんねん、分け目。
あ、そうですよ、ちゃんとあの写真送って作ってもらいましたから
でも残念なことに最近分け目変えてん最新じゃないけど、ま、でもこれ、まあこれもらうときは分け目変えとくね、元に戻しとくね。
でもこれパッと見て姫だって分かるでしょ。
うん、
なかなか素晴らしいイラストです。背中にはあの大道現象という漢字と私のシルエットの周りに猫が3匹乗ってるイラストです。
はい、崖の上に3匹の猫が乗ってるんじゃなくて大道さんの上に乗ってるからね。
確かに崖の上に猫がしがみついてるように見えますよね。
そうそうそうそう、それにキュンってなったのに大道おるかと思って、そう耳見て、あ、これはもしやと、ハゲのシルエット分かりにくいな
ハゲって言うな、ハゲって、ハゲって言うな、
付属品あると分かりにくいな
まあそうですね、シルエットですこれが。
はい、
にゃんこもですからうちのね準レギュラーだったらこの3匹のにゃんこも登場してますんで、
うん、
さっきもニャニャニャニャ言ってはりましたけど、
色は白、
色は白のみを用意してます。
はい、
これね、お値段がね上がった理由っていうのはですね、表と裏にプリントすると、すごく高くなるんですね。
はい、
はい、単純に考えて、
でも色もがついてないからまだマシだよね。
もうカラーだったらもっと高くなってますよね
うん、な色も何色使うかによって変わってくるしね。
そうそうそう、これ、ね、100枚200枚300枚作れば安くなるんでしょうけど、そんなに売れないですからね。
100枚ぐらいじゃそんなに値段変わらんで。
あ、そうなんですか。
1000超えないとなかなかなかなか。
なるほどね。まあ、そういうわけでこの番組が配信している頃にはこの番組配信した後に届くはずですんで、まあ、その時にお分けしようと思いますんでね、 Twitter だとか Facebook ページを通じてお申し込みいただきますと。今のところ T シャツとのものが2500円、あとは送料はレターパックの370円で送ろうと思ってますので、その場合はまた送料と込みで、支払いはですねやっぱ PayPay で払ってもらうのが一番いいのかなと思ってそれを考えてますんで。
これは AUGM で受け取るっていう方法もあるやろ。
そうですね、まあ、それはエンディングのコーナーでちょっとじゃあお話しますか。
はい、
というわけで今週のコメントは以上です。
皆さんコメントありがとうございました。
当番組でのコメントは Apple Podcast アプリのレビュー、 Facebook ページ公式ブログへのコメント、 Twitter のメンションハッシュタグなどでお待ちしています。
お待ちしてます。
皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
第63回もエンディングを迎えました。
はい。
この番組の配信は10月の4日金曜日なんですけれども、
はい、
その次の週10月の12日土曜日19日金曜日と連続で AGM 東京大阪が開催されます。
お
ー、はい、なんか最近ね毎年 AGM 東京と大阪って毎週なんですか続きでやってますよね。
確かに。
まあ、たまたまそうなっちゃうんですよね、
うん、
iPhone が発表されるで発売日が来る AGM もやるっていう感じですか。
うんうんうん、
はいはいはい、AGM 東京のお話ですけれども、10月の12日の土曜日11時から東京銀座にありますアリスアクアガーデン京橋ですね、地名としては東京メトロの銀座線京橋駅のすぐのところです。
銀座ですよ兄さん。
はい、銀座です。東京駅前ね、すぐ近いところにあります。もう銀座というよりは京橋でほんま東京駅の目の前ですね。
銀座ですって。銀座、
はい、私言いますよ、ホテルも取りました、はい、
もうおもうそろそろ解禁かな。
もう行けると思ってますんで。
はい、
出店ベンダーさんによるプレゼンテーションで、出店ベンダーさんはトリニティさん、フォーガルポイントさん、 OWC さん、ベルキンさんに、コーレスさん、ユニティさんに、スターテックさん、そしてシノロジーさんにグレスリンクスエンタープライズさん、キングストンテクノロジーさんに UPJ さんにエレコムさんが出展されるそうです。
すごいね、豪華だね。
すごい数ですね。大阪にはちょっと真似ができないぐらいの数ですね。
はい、
ゲストのセッションとしては大塚商会の丸山さんと柚木ひろみさんによります iPhone、iPad の未来戦略、これはあれですね、アップルクリップの後半のお二人が喋るっていうことと、 iPhone ビジネスネットワークでしたっけ、
はい、
はい、あれの延長と思ってもらえばいいと思いますね。
はい、
はい、そしてもう一つはもっと使おう Apple Watch っていう話で、うちの番組のいつもコメントいただいてます維新の大木さんとフリックの拓田さんのお二人でやるというふうに聞いてます。
すごい、
すごいね、はあ、私ちょっと行ってきますよ。
よかったね、いけそうでね。
いけそうですね、はい、ですからさっきのね T シャツも東京でお渡ししていいという方はぜひお声掛けください。持ってきます。
え、持っていくの？
持ってきます。
どうする、30枚とかになったら。
大丈夫ですよ、大木さんももう欲しいって言われてるんで持ってきますんで。演者も欲しいと言ってる姫 T シャツですよ。
あのくださいって手渡しした人にはもう連絡ちゃんと来てくださいねって言って置いてね。
あ、私が言えばいいんですか。
うん、
姫からそれはなんかメッセージで送ってあげたらどうですか。
だって誰が欲しいって言ってくれてるのか知らんもん。
あ、なるほど、そういうことか。 まあそれはじゃあそれこの Google ドキュメントで共有しておきましょうか。
ほう、はい、
はいはい、結構ね、まあ、もちろんタックの中でも欲しいという人いっぱいいてますけれども、外の方でももうそろそろご注文いただいてますんでね、皆さんもどんどん
はい
ください、
お待ちしてます。
とりあえず12日はエイジム東京、そこに持っていきます。
え、大道さんは来ていくんやろ。
もちろん
はい、
はい、エイジムお酒の話すぐ行きます。
はい、
はい、その次の週10月19日は12時からエイジム大阪行います。
はい、
はい、今回も大阪電気通信大学寝屋川駅前キャンパスです。寝屋川キャンパスではありませんからね、寝屋川駅前キャンパスです。
はい、
今のところベンダーさんとしてはベルキンさん、加賀ソルネットさん、これ X ライトさんが登壇されると聞いてます。あとはスターテックさんに TRA さん、アドビさんにサンクレストさん、そしてゲストとしてはソラム IT ニュースのお二人と我らが魚井先生のお話の予定です。
はい、
いいでしょ
う。大阪はまたキュッとね、大阪らしい濃厚な感じでいくよね、はい、
まあもちろんその通りです。
はい、
エイジも大阪にも T シャツ持ってきますから。
はい、ちょっと今回は魚井先生の時間もちょっと長くしてね。
魚井先生時間今回60分です。
あれ前回足りんかったの60分じゃなかったっけ。
前回40分。前回はあのね、私もね代表としていろいろ心苦しいんですが、後からねぜひ出たいですって言って声かけてもらえるとこう断れない時があるんですよ。
まあありがたいよね、ありがたいよね。
そう、そういうのはありがたいんです。でそうするともうね長いところをなんですかね、時間取るしかないんで、先生に申し訳ない、先生当初60分やったんですけど40分で、先生が言われるには俺60分で聞いてたから60分の作ってきたわって言って、その通りなんですよ。しょうがないんです、それは。だからはい、まあ、そのためにね、あの勝手にジーニアスが飛ばされたりするってことありますけど、お許しください。
はい、
あれですね、初情報公開だと思いますが、 AUGM 山形、ちょっと発音悪いな、言うて
AUGM 山形、
はい、2020年に開催予定です。
イエイ。
これ実行委員長はタック山形福祉部長の秀樹教授、
はい、
はい、そしてスタッフはタックから電気屋大岡のコーヒーさんや私大道、そして柴さんということで山形盛り上げていきたいと思ってます。
はい、はい、
来年の2月の8日に場所も押さえました。
おお、
はい、山形の駅前、
テレサ、テルサ、
それそれ何
山形テルサ、テレサ、
あ、そうです、山形テルサ、それです、あれです、はい、あの目の前にホテルも3軒ぐらいあるんですかね、ここね、
うん、
はい、私も泊まりましたけども、情報が解禁されましたんで、
はい、
解禁されたというか場所を抑えられたということです。
イコール開催できるってことやろ。
多分ですね、まだ分かりませんよ。ただ準備は進めてます。ツイッターアカウントとフェイスブックページも作りました。
はい、
あとウェブページも作りました。
はい、 AUGM 山形のロゴは誰が作ったん。
あれですね、2014年に秀樹さんが作ってくれたロゴの数字の部分を取って使い回しました。
お
ー、はい、なかなかあるでしょ、カタカナで山形って書いてあっていいでしょ、あのデザイン。
うん、
ですのであれを公式ロゴでこのまま使っていきます。
はい、
ですので Twitter のアカウント、Facebook ページ、さらにウェブページもあれに変えようと思ってますんで、
はい、
エイジム山形いよいよ始動です。
はい、
今のところまだねベンダーさんとかそんなにお声掛けしていませんが、こんなことやりますっていうスタッフミーティングがもう始めてますんでね、
うん、
みんなが参加できる、まあ、イベント的な感じでやりたいなと思ってます。ご期待ください。
はい、
コーヒーさんのナイスアシストが今のところスタッフ会議でも何度も登場してます。
例えば、
これはまだここでは言えません、具体化したら皆さんにお話していきたいと思ってますんでね。
はい、
はい、今ここで言ったのでやらへんかったら残念でしょみんな。
うん、
はあ、あんまりねいろんな案もらっても結局時間が足りないんで全部はできないんで、
うん、
はい、飲食可能なんでビール飲みながらできそうです。それは先に言っておきます。
はい、
はい、まあ、そういう AGM 東京大阪山形のお話でした。
はい、
はい、それではタックポッドキャスト2第63回を終了します。
はい、
次回のタックポッドキャスト2第64回は姫はお休みで柴さんと大道で、来週10月11日の金曜日に配信する予定です。
タイトルコールが柴さんですよ
はい、はい、柴さんですよ、
はい、
では皆さん来週も聞いてくださいね。
バイニャー。
姫が大道さんを罵倒していた気がっていうのは、これはもう、ね、全然でもいいんですよ、気になってませんので、私いつもそうです。
違うよ大木さん、違いますよ。これは大道さんが自分の都合のいいように編集してるから私が罵倒してるように聞こえるけど実際は大道さんの方が超絶嫌な感じの時とか多いからね最近ね。
なんすかその超絶嫌な感じっていうの、やめてもらっていい
ですか。超絶嫌な感じの時とかあるよね、しばしばあるよね。でもなんかあたかも俺いじめられて辛いみたいな編集をするから私がちょっと悪者になってるけど、にゃにゃにゃにゃ言うとるよ。
はい、そんなことない、そんなことないって言ってるんです
うまいな、うまいことやっつけたな
はい、まあそういうわけで大木さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
ちょっと今のカットせんといてよ